昔のごと翼を張りて舞いかけら、ハレルヤハレルヤエルの神、御国の空は晴れ渡る。それでは聖書のお言葉を、イザヤ書ですね。イザヤ書を旧約聖書でございます、イザヤ書の第8章ですね。それでは、イザヤ書の第8章の一節から、終わりまでをご一緒に読んでまいります。イザヤ書第8章ですね。イザヤ書第8章、はい。エホバ我に言いたまいけるは、一つの大いなる札を取り、その上に世の常の文字にて、マヘルシャラルハシバーズと記す。我真実の証人となる祭司ウリアおよびエベレキアの子ゼカリアをもて、その証をなさし、我預言者の妻に近づきしとき、彼腹見て子を産みければ、エオバ我に言いたまく、その名をマエルシャラルハシバズと唱え、そはこの子いまだ我が父我が母と呼ぶことを知らざるうちに、ダマスコの富とサマリアの宝は奪われて、アッスリア王の前に至るべければな。エオはまた重ねて我に告げたまえ、いわく、この民は緩やかに流れる白輪の水を捨てて、レジンとレマリアのことを言う。これによりて主は勢い高くみなぎりを渡る大川の水を彼らの上にせきれたまえ。これはアッシリア王とそのもろもろの異性とにして、桃の枝川にはびこり、もろもろの岸を越え、ユダに流れ入り、あふれ広ごりて、そのうなじにまで及ば、インマヌエルよ、そののぶる翼はあまねく汝の地に満ち渡る。もろもろの民をさばめき騒ぎ、何じら砕かるべし、遠き国々の者よ聞け、腰に帯びせよ、何じら砕かるべし、腰に帯びせよ、何じら砕かるべし、何じら互いにあって、ついに虚しくならん、何時言葉を出す、ついに行われず、そは神我らと共にいませんが、エホバ強き手を持て、各我に示し、この民の道に歩まざらんことを我に諭して言いたま。この民のすべて反逆と唱うところのものを、何じら反逆と唱うる流れ、彼らの恐るるところを何じら恐るる流れ、おののく流れ、何じらはただ万軍のエホバを聖として、これを賢み、これを恐るべし、しからばエホバは清き酒どころとなりたま。されどイスラエルの二つの家にはつまずく石となり、妨ぐ岩となる。エルサレムの民には網となり罠となる。多くの人々をこれによりてつまずき、かつ倒れ、破れ、編みせられ、また捕らえられ、証をつかね、おきてを我が弟子のうちに閉ずべし、今御顔を置いてヤコブの家を顧みたまわずといえども、我そのエホバを待ち、そのエホバを望み待つら。見よ、我とエホバが我に賜ったる子らとは、イスラエルのうちの印なり、 くすしき刀なり、子はシオンの山にいます。万軍のエホバの与えたもところない。もし人何じらに告げて御子および魔術者のさえずるがごとくささやくがごときものに求めよと言わば、民は己の神に求むべきにあらず。以下で生ける者のために死ねる者に求むることをせんと言え、ただ起きてと証しと求むべし。彼らの言うところをこの言葉にかなわず死ののめあらし。彼ら国を部屋歩きて苦しみうえん。そのうるとき怒りを放ち、おのが王、おのが神を指して呪い、かつその顔を上に向け、また地を見れば闇と暗きと苦しみの闇とあり、彼らは枕木に追いやられん。はい、さらに、9章の一節から、ちょっと続くんでね、一節から、7節までで、ちょうどこれ切れるところですから、一節から7節まで、9章まで読みます。今、苦しみを受くれども、後には闇なかるべし。昔はゼブルンの地、ナフタリの地を侮られしめ、玉石かど。後には海に添いたる地、ヨルダンの向こうの地、孤独に人のガリラヤに栄えを受けしめたまえ。暗きを歩める民は大いなる光を、仕掛けの地に詰める者の上に光照らす。何時民を増し、その喜びを大いにしたまいければ、彼らは借り入れ時に喜ぶがごとく、獲物を沸かす時に楽しむがごとく、何時の見舞いに喜べる。そは何時彼らが覆える首引きと、その肩の足元と、死へたぐる者の杖とを折り、これを折りてミディアンの火のごとくなしたまいったればない。すべて乱れ戦う強者の鎧と、血にまみれたる衣とは皆火の燃え草となりて焼かれし、一人の緑を我らのために生まれたり、我らは一人の子を与えられたり、祭りごとはその肩にあり、その名は奇妙、また義士、また大能の神、常しえの父、平和の君と唱え、その祭りごとと平和とはまし加わりて限りない。かつダビデの位に座りてその国を治め、今より後常しえに公平と正義と思て、これを立て、これを保ちたまわ。万軍のエホバの熱心、これを成したもの。はい、そこまでですね。あまり、読む機会がないんですけど、8章から9章の一部まで、よく9章だけ読まれることが多いんですけども、聖書の章とか節っていうのはだいぶ後世の人が作ったわけで、ちょっと区切り方が我々の信仰と合わない場合が時々ありますけれども、それはそれで感謝であります。九章の、6節にありますように、一人の緑子、我らのために生まれたり、もう本当クリスマスもこの日曜日が教会でのクリスマス、22日ですね、聖会でございますから、2時から果樹教会2時からいたします。鹿児島教会は10時からございますんでね、新年までもちょうど1週間ですかね、クリスマスから新年というのは、1日は水曜日になりますけども、これは、そうですね、10時、果樹教会は新年礼拝は1時と3時でございますかね、 2回に分けてやります、去年と一緒ですね、午後1時と午後3時第1部と第2部に分かれます、午前中はもう鹿児島教会なんで、というか、まあそういうことで、まあ、世の中のクリスマスは25日なので、まあ本当1週間というところで年が明けるわけでございますけれども、一人の緑をこれは我々が待ち望んでいるというよりも、ユダヤ人が待ち望んできた、救い主イエス・キリストの予言であるわけであります、まあ、イザヤ書が書かれたのはキリスト生まれる600年、前ぐらいですから、本当に聖書の予言は具体的であります、ね、そして、ここにも書いてあるように、この一節の、まあ、後半に、海に添いたる地ヨルダンの向こうの地孤独に人のガリラヤに栄えを受けしめたまえ、まあ、イエス様はガリラヤ湖を中心に、ご自分の家もカペナウムというガリラヤ湖の、まあ、岸辺に近いところに家がご自宅があったわけですから、まあ、ガリラヤを中心として伝道活動をしてきたと言ってもいいですけれども、まあ、それも予言的に、まあ、ガリラヤ、イエス様の12人のお弟子さんのうちの11人までがガリラヤ出身、ガリラヤ湖という大きな、まあ、湖がありますけど、まあ、ガリラヤ出身の人っていうのは、ガリラヤ人と呼ばれですね、まあ、エルサレムの中央の方から見れば、まあ、かなり地方の地方の、まあ、日の当たらないような何もですね、本当に、ない、ようなところであります。ですから、まあ、イエス様のお弟子さんたちも、ペテロもこう代表されるように、漁師というね魚を取って、行くという、まあ、漁業に従事する人々でした、まあ、イエス様のお弟子さんで一人としてこの、宗教の畑から出てきた人はいないわけですね、まあ、漁師だったり、ローマのお役人だったり、まあ、そういうところからイエス様に従ってきた、人々ばっかりですから、何もわからない人々をイエス様は、まあ、しかしご自分の言葉に従って来られたこの方々を、まあ、愛を持って養って育てて後の教会の土台となっていくまでに立派に、まあ、こう霊的にも人格的にも育て上げられていったわけでありますから、まあ、これも考えたらすごいことでありますが、まあ、この2節にもあるように暗きを歩める民は大いなる光を見仕掛けの地に住める者の上に光照らせり、まあ、そういう誰も振り返らないような、地方のところにイエス・キリストは、まあ、イエス・キリストが生まれたのはベツレヘムなんですけども、ナザレで育ってそしてガリラヤを中心に活動が始まった、まあ、キリストの公の活動っていうのは、まあ、年の30ぐらいと言われてますね、その活動の拠点がガリラヤであったということもここで予言されているわけでありますが、まあ、予言のごとくであります、まあ、ですからこのイエス・キリストの、この移動というのはエルサレムとガリラヤ中央と地方、まあ、行ったり来たり、
かなり頻繁に行われていたようでありますけれども、一人の緑を、六節ですね、一人の緑を我らのために生まれたり、今年はこうリビングバイブルのおすすめをよくさせていただくんですけども、リビングバイブル一人の男の子っていう、非常に分かりやすいわけですね。緑子っていうとちょっと日本では赤ちゃんっていうんですけど、向こうでは 緑色にこう輝いて見えるんでしょうかね、緑子っていう、一人の男の子、緑子、我らのために生まれたり、これがイザヤの預言でありますね。これイザヤという預言者の、書いた預言でありますね。そして我らは一人の子を与えられた、祭りごとはその型にあり、その名は奇妙、また義士、また大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。イエス様のことを、いろんな呼び方でされますけども、ここで、最も重要だと思うのは、とこしえの父、とこしえの父じゃなくて、その前の大能の神、大能の神、イエス・キリストは大能の神であると、聖書ははっきりとその正体をですね、はっきりと示しているわけで、イエス・キリストは大能の神である、こういうふうに一人の緑子として生まれました。その人間になられたから、人間、人の子、人なるイエス・キリストという呼び方されますけれども、それは大能の神が人間となられた、そこでありますね。ですから、このイエス・キリスト大能の神であるということを聖書ははっきりと言っているわけだし、どんなキリスト教でも世の教会もみんなですね、プロテスタントもカトリックも含めて、どんなキリスト教会でもイエス・キリストは神であると言ってるわけですね。その解釈はみんなそれぞれいろいろ説が違ったりはしますけれども、それはそこだけは最低言っておかないと、これキリスト教になりませんし、聖書から外れます。イエス・キリストは神である、これは否定できないんですね。キリスト教というならばこれは否定できないですね。だからエホバの証人の問題は何かというと、エホバの証人はキリスト教ではないというのはなぜかというと、イエス・キリストは天使だと言っているわけですね。それから神の作られた被造物だというふうに言うわけですね。だからイエス・キリストは神だと言わないわけですね。だからここがまずもってして、キリスト教から大きくこれは離れてしまう、キリスト教とは言えないわけですよね。ですからこの間、この間って何ヶ月か前、エホバの証人に子供の時親がそうだったっていう人が教会に来られて、それで本当のこのことが知りたいというようなことだったんで、少し時間とってもいいかと思って、普通だったら帰ってもらうところだけども、そうか、知りたいんだったら、で本当に知りたいのかどうか今なんてちょっと疑問なんですけど、そういう一応ことだったんだ。で、どこが問題なんですかってこう言うから、いろいろあるけど、エホバの証人はイエス・キリストを神だと言っていない。ここが問題。でだからそれは どこに書いてありますかって言いますからヨハネ第一の福音、彼はイエス・キリストは彼は誠の神にして常しえの命なりというところをこう一箇所だけ、一箇所だけ開いても足りないかもしれませんけど、でも一箇所まず開いて、そして聖書を開いて見せてあげた、 それからあのスマートフォンでそこ写真撮ってそれで帰っていかれましたけど、だから本当に何しに来たのかよく分からなかったんだけど、まあ、あのまあ時間がないということで帰られたわけですけど、まあ、また来られるかなと思ったけど、まあ、あのまだ来てません。まあ、でもまあ我々はあの福音を語るわけですから、あのこの聖書の真理を語っていく、ね、救われる救われないは相手の問題なんで、これは我々のけれども、あの救われたいとこう願っていらっしゃる方はまた私はお勧めできますけどもね、そうですね、あの、こうして洗礼を受けなさい、こうして洗礼を受けなさいと、そこは我々強いて勧めることができる場合と、それからあのできない場合があります。我々は聖書の言葉を曲げてまでは救いに預からせることはできません。これはですね、聖書をしっかりと語っていくわけですね。それでまあ、だからあの、どんなキリスト教でもキリスト教というならば、このイエス・キリストは神である、まあ、いうことは絶対外せないんですね。まあ、聖書はこの大能の神と唱えられる、この一人の緑子マリアさんから生まれた、このイエス・キリスト、ね、これは人間となられた神である、大能の神である。だからそれはなんで人間にならなければならなかったのかというところがまた聖書の説明であります。まあ、特にあの新約聖書のロマ書からあとはそのことを説明してくれているわけです。ですからこの大能の神と呼ばれるで、それから万軍のエホバの熱心がこれを成したも、人間の何か熱心がやるわけじゃない、人間の技でできないことでありますけど、ですからあのこのイエス・キリストがあの生まれてどのように呼ばれるお方なのかということを、まあ、イザヤははっきりとここで予言しているわけです。それからまあこのついでにこの50、イザヤ書の53章ですね、イザヤ書の53章、まあ、53章、今度はこの生まれた時ではなくてイエス・キリスト の、 あの死ぬ時の予言ですね。だから聖書はですね、このイエス・キリストが生まれるところから死んで死んだ後のことまで皆予言されている、メシア予言、キリスト予言というのは200以上あるわけです。でこのここにそうですね、53章ですね、3節を見ますと、ご一緒に3節言いましょうか。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人にして悩みを知り、また顔を覆いて探ることをせられる者のごとく侮られたり、我らも彼を尊まざりき、はい、まあ、そういうふうに3節、このリビングバイブルの方を見ますと、私たちは彼を蔑み受け入れませんでした。これユダヤ人ですよね、ユダヤ人、彼ユダヤ人が受け入れなかったということですね。彼は悲しみの人で苦しみをなめ尽くした人でした。私たちは彼に背を向け、そばを通っても顔をそらしました。彼が侮られてもそ知らぬふりをしていました。で、まあ、ユダヤ人はこの旧約聖書をちゃんと持って信じてきた、また守ってきた人々なんですけれども、そのユダヤ人が救われるときになぜ悔い改めが必要なのかというと、それはユダヤ人にはイエス・キリストを待ち望んでおき まあ、そのイエスは期待にユダヤ人の待ち望んでいることに応えて来られたわけですけども、いざ来たらですね、まあ彼らをイエスはもう尊まなかった、まあそこでユダヤ人は救われるときに悔い改めるということが必要になってくるわけです。ローマ書はそれを書いてるんですね。でも異邦人に対しては悔い改めなさいっていうことはないんですね。使徒行伝見ていくと、使徒行伝の2章で、聖霊が初めて人類に下ってきました。でそれを見た人々が何が起こったのか、そうした時にペテロが立ち上がって、旧約聖書からのヨエル書の話をずっとしました。でユダヤ人はそれよく分かってますから、それを聞いていたユダヤ人たちは、兄弟よ、私たちは救われるために何をしたらいいんですか、まあこういうふうに言ったんですね。でそうした時ペテロは、何じら悔い改めて、何じら悔い改めなさい、そして罪の許しを得るためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。まあユダヤ人は悔い改める、なぜ悔い改める必要があるか、それは旧約聖書っていうベースが あったからですね。ところがそれから10年後に、ペテロが、同じペテロがですね、異邦人の家に招かれた、コルネリオ家っていうね、異邦人の家に招かれて、そこでお話をしている最中に異邦人が聖霊を受けて異言を語り出した。そうした時は悔い改めも何もないんですよね、ペテロは命じて水のバプテスマを受けるように、した。でこの異邦人はそこは悔い改める必要がなぜないのかっていうと、それは旧約聖書というベースがもともとないからであります、だからそこをよく間違ってしまっているのがまた世のキリスト教会がありまして、悔い改めなさい悔い改めなさいってこう言うんだけども、それは異邦人に対して言われていることではなくて、ユダヤ人に対して言われる。ですからこのイエスキリストが、我らも彼を尊まざれき、ユダヤ人はイエスキリストを十字架につけた、でこの4節を見ますと、ここで、イザヤはキリストが十字架のつけられた、卓形をですね、目の当たりに見ているような描写をしているんですね。まことに彼は我らの悩みを負いって、この悩みってルビーが振ってますけど、これ病気のことを書いてあるんですよ。疾患と書いてありますから、漢字の方を見ますとね。だからまことにイエス・キリストは我らの人類の病気を背負ってくれた、それから我らの悲しみを担ってくれた。悲しみっていうところは言語を見ると痛みと書いてあるんですね、痛み。だからイエス・キリストは我々の病気を背負ってくださった、それから我々の痛みを担ってくださった。で、4節見ますと、しかし彼は私たちの悲しみを負い、負いっていうのは背負いの負いですね、私たちの嘆きを担いました、と書いてますね。私たちは彼がそんなに苦しむのは罪を犯して神に罰せられているからだと思いました。文語訳よりもこうちょっと分かりやすいということは見えてくると思うんですけど、でしかしイエス・キリストは我々のためにその罪を背負ってくださった。そして重要なのは罪だけではなかった、我々の病も背負ってくださった、我々の痛みも背負ってくださった、十字架上にその我々の病も痛みも罪もつけられていたということですね。でこれはイザヤが見てるのは、ですからこの、表面的なキリスト の苦しみとだけではなくて、内面的な霊的な眼が開かれてみたら、 そこに人類の呪いであるところの、ものが罪とともに皆貼り付けられていたということですね。背負わされていたキリストに、ですから5節見ますと、彼はってイエス・キリストは我らの咎のために傷つけられ、我らの不義のために砕かれ、自ら懲らしめを受けて我らに癒す気を与う。その打たれし傷によりて我らは癒された。癒されたりですね、癒されたり、で、こちらもしかし私たちの罪のために傷つき血を流したのです。彼は私たちに平安を与えようとして進んで懲らしめを受けました。彼が鞭打たれたので私たちは癒されました。でこれがイザヤが霊的な部分で霊の目で見た実態ですね。確かに、このだからここはですね、もうあまりにも具体的すぎる予言ですよね。今から先600年後に起こることをイザヤは、まあもう見せられているわけ。霊の世界はまあ時間を超越して、それで見せられていますから、まあこのイザヤ書がまあこの、発見されたというか、まあ紀元前に書かれたこのイザヤ書の写本ですよね。写本が見つかった時も、これは後の人が書き加えたんだっていうふうに言う学者もいたぐらいですから、ここにでも今みたいにコンピューターでパソコンで行を挿入できるような時代じゃありませんから、どうしてこれを手書きしかない時代にこの書き加えることはできません。ですから、そのぐらいリアルに、だからイザヤはイエス・キリストが誕生する時からこうして十字架にかかって死ぬところまで、そしてその死というものの十字架の意味がここでも見えてきているわけですね。ですから、その7節またちょっと見ますと、彼は苦しめられるども自らへり下りて口を開かず、ほふり場に光る子羊のごとく毛を切る者の前に戻す羊のごとくしてその口を開かざりき。イエス・キリストは自ら十字架にかかって全人類のために罪を背負ってくださった、ということがここにも見えてくるわけですね。この予言の通りの生涯を送られた、いうことですね。ですから、まあクリスマスの意味というのはイエス・キリストのお誕生を祝うわけですけども、それはその祝いの意味として私たちが、この方のおかげで私たちは救われることができる、できた、このまあ私たちは救われた、イエス・キリストは苦しめられ、その病を背負い、悩みを負い、悲しみを担った、まあこれが本当に私たちに、そうですね、癒しとなった、救いとなったということですね。ですから、このまあ8節にももうこれ何度も繰り返し出てきますけれども、8節の最後にも、彼はイエス・キリストは我が民の咎のために打たれしない。そしてその墓に、ね、墓に葬られるということまで旧説には予言されていますね。通常は十字架につけられた罪人は墓に葬られることは許されません。そうですね。けれどもイエス・キリストは墓に葬られた。墓に葬られることがあったがゆえに墓から復活するという、蘇るということがまたこう 見えてくるわけですね、その後、はい、この復活の予言ももちろん あるわけですけども、そうですね、そして、十節、されどエホバは彼を砕くことを喜びて、これを悩ましたまいり、かくて彼の魂トガの供え物をなすに至らば、彼その末を見るを得、その日は長からん、かつエホバの喜びたもうことは彼の手によりて栄えゆべし。ですから本当にイエス・キリストは人間となってくださって、我々のために、そうですね、ご自分を神への捧げ物となして、罪の捧げ物となしてくださった。だから旧約聖書の時代の人々が羊を罪のために捧げていくということは、後に来たるこのイエス・キリストの形であり影であったわけですね。そして、こういうことで、イザヤはそのキリストが生まれてきた時に彼は大能の神である、まあ、そういうことをこう言っているし、また十字架で死んでいく時にも、そこに霊的な霊の呪いという恐ろしいものですね、その肉体的な十字架の苦しみもさることながら、そのはるかにはるかに恐ろしいものは人間の人類の霊の呪いであり罪であったということですが、それを皆背負ってくださった、まあ、そういうことを考えれば、我々はこの罪の恐ろしさというものを、まあ、再認識させられるわけでありますけれども、それによって我々も苦しめられていましたけれども、イエス・キリストを信じたことによって、救われてですね、水と霊のバプテスマを受けて救われて、そして罪なき、咎なき、全きものと生まれ変わったわけでありますか、まあ、これは本当に、感謝なことであります。ですから、イザヤ書ね、66章までね、ありますけれども、このイザヤの予言の中にも、あるいは詩編の中にも、キリストの予言ということが、散りばめられていると言ってもいいと思いますね。それで、この新約聖書もちょっと見ていきたいと思いますが、それで新約聖書の方を見ますとですね、新約聖書のテサロニケだったと思います。テサロニケというところがあります。テサロニケ、はい、テサロニケ、新約聖書でございますけどね、テサロニケ全書を見てみますと、はい、では、テサロニケ全書の第2章を読みますね。はい、第2章でございます。それで、テサロニケ全書の第2章でございますね。はい、一節から7節まで言いましょうね。一節から7節までご一緒します。兄弟よ、我らの何じらに至りしことの虚しからざりしは何じら自らし。先に我らは何じらの知るごとくピリピにて苦しみへと恥ずかしめと受けたれど、我らの神によりて大いなる争いのうちにはばからず神の福音を何じらに語れ。我らの進めは迷いよりでず、 汚れより出ず、たばかりを用いず、神に読みせられて福音を委ねられたるものなれば、人を喜ばせんとせず、我らの心を見たも神を喜ばせ立てまつらんとして語る。我らは何じらの知るごとく、いつにてもへつらいの言葉を用いず、ことに寄せてむさぼりをなさす。神これを証ししたも、キリストの使徒として重んぜらるべきものなれど、何じらにも他の者にも人よりは誉れを求めす。何じらのうちにありて、優しき子と母の己が子を育て養うごとくなり。はい、まあそこまでにしますね。まあ使徒パウロ、まあ使徒という、そうですね、この、重責を背負って、この福音を世界に伝えた、まあ、パウロでありますけれども、まあ、この前ピリピの教会を建て、ね、テサロニケの教会の前に、まあ、ピリピの教会も建ってくるわけですけども、まあ、そこでも投獄され、まあ、牢屋に入れられましたけれども、牢屋の看守がまた救われてくる、その家族は救われてくる、まあ、そういう、まあ、いろんな事件もありました、まあ、ピリピンって苦しめと恥ずかしめと受けたれども、この我らの神によりて大いなる争い紛争のうちにはばからず神の福音を語って、まあ、ピリピの教会、それからテサロニケ教会とこう常にこう福音を彼はパウロ先生語ってまいりましたけれども、3節あるように、我らの進みは迷いより出ず、汚れより出ず、たばかりを用いない。まあ、本当にこの人の救いのために、ね、この人が救われるのは水と霊であるということ、まあ、そうですね、でこの時ですよね、牢屋の看守がパウロの前に来て、私たちは救われるためにどうしたらいいですか、こう聞いてきた時に、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。まあ、こういうこの言葉はここであるわけですね。まあ、使徒行伝に書いてありますけれども、あなたもあなたの家族も救われます。はい、だからそこには家族はいないわけですよ、牢屋の中だから。うん、でもパウロはそう言ったんですね、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。はい、だから世の中のキリスト教会が、一般の多くのキリスト教会がやってることが間違いだっていうのは、信じたらイエス・キリスト、はい私はイエス・キリストを信じますって言ったら救われるっていうんですから、うん、でもパウロはこの慣習に何て言ったか、あなたは主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われる、うんね、うん、そしたらそれはもう二通りしか解釈できないんですね。うん、あなたがイエス・キリストを信じなさいってここで言えば、あなたの家族もみんな救われるんだっていう、そういう解釈が、そういうことをしたら世のキリスト教会は、まあ余計認められない解釈になってきますから、そうじゃないっていうことですね。うん、だったら家族のいないところでなんで主イエスを信じなさい、そしたらあなたが救われるっていうのは分かるけども、あなたとあなたの家族も救われるってなんで言うことができるんだろうか。だからバプテスマを受けるということを抜きにしては信じるということは成り立たないんですよね。だから世の中のキリスト教会はバプテスマということを全く無視してですね、水取れということを素通りしてしまって、信じるということはただイエス・キリストを信じると言って、そして信じますと言って、なんか紙でも書いて牧師のサインもらってという、まあそういう手続きあるかもしれない。とにかく信じるだけで救われるというんです。信じるのみで救われる。けれども、そういう意味で言ってないことは明らかですね。牢屋で、ね、看守の家族いないところで、その看守に向かって、あなたの家族も救われる。信じなさい。そしてあなたの家族も救われると。それじゃあその信じるということはどういうことなのかということは、本当に世の中のキリスト教会はみんな間違っているところであります。はい、見過ごしているところであります。そしてその後よく読んでいけば、 で、その看守の方の家にパウロは行って、そして家族もその人も家族もバプテスマを受けたと書いてます。洗礼のことでバプテスマを受けた、つまりそこで身代わり洗礼もなされているということも考えられるわけです。その家族って言ったら、そうですね、今生きている家族だけじゃなくて、もうすでに亡くなっている家族も含まれているわけです。だから主イエスを信じなさい、さらば何時も何時の家族も救われる、こういうとあるんですね。ですから、まあ我々はピリピにいて苦しみと恥ずかしみを受けたわけで、我々ということはパウロとシラスとこう2人いたわけですよね、その時。まあで、はばからず神の福音を語った、うん、だから私たちもこの福音を語っていくだけれども、やっぱり聖霊を受けなさい、それからイエスの名による洗礼を受けなさい、この水と霊、この2つ、ね、このことが重要になってくるわけです。ですから、我らの進めは迷いから出ていない、まあ、そうして聖霊と洗礼を受けたら必ず道が開かれてくるということは我らの体験ですから、これは、それから迷いから出ていない、汚れからも出ていない、たばかりも用いていません、ね、ただ神様に読みせられて、この読みせられてというところは何と書いてあるかという、まあ、神様から信頼されてという意味ね、うん、だから信仰ということをこの我々こうよく言葉として使いますけれども、信仰というのは我々が神様を信じることではなくて、まあそうでもいいんですけど、我々が神様を信じることよりもむしろ神様が我々を信じられるように生きていくことなんだ、行動していくことなんだ、こう逆なんですよね。我々が神を信じるって世の中のキリスト教会の人みんなそういうふうに思って、まあそれも間違いではないんですけど、もちろん、うん、でも我々が神様をいくら信じても神様の方が我々信じていなかったらどうなんでしょうかと、うんうん、だからイエス様はそういうお話してますよね、はい、その時あなた方は私に向かって主よ主よ、私はあなたの名で預言しました、あなたの名で悪霊を追い出しました、あなたの名で病の人を癒しました、うん、という人々がいても私はあなた方を知らないと、こういうふうにイエス様はおっしゃるわけです。だからこれは信じる、信じたら救われる、信じたら救われると、こういうことは確かに聖書にそう書いてありますけど、信じたら救われるということ、でもその信じるという意味はバプテスマを抜きにしては成り立たないということです、はい、ですから、そのバプテスマを受けるということは神様が一つそこでその人をそうですね、信じたということで、信頼した、なぜか神の言葉に立って行動して従ってきたから、神の言葉に立って御それのバプテスマも受けて行動した、従った、これが神の信頼を勝ち取る道はこれしかないんですから、はあ、ですからイエス様信じてます、信じてます、それでは信仰じゃないですね、本物の信仰じゃありません、うん、神様から信頼される、そうですね、生き方をしていく、それはまあ救いだけじゃありません、あらゆるところで私が一つ一つ、そこに意識して、信仰生活を進んでいくということですね、だから人が見ていようと見ていまいと、ね、たばかりも用いない、神に読みせられ、神様から信頼されて福音を委ねられたものである、だからこう神様から信頼されて福音を委ねられている、まあ、こういう認識があるんですね。だからその、だから福音を我々語っている時もそうなんですけども、我々が福音を語っている時っていうのは何か違う感じがするんですよね。普段のお話とは、普段の会話とか普段の話とは なんか違う感覚っていうのはみんな体験してるわけでありまして、話っていうのは筋肉の緊張があってこう筋肉を使うから、何かこう筋肉、まあ、顎の筋肉か胸の筋肉か知りませんけれども、というか筋肉を縮める方向にあるわけですよ、話っていうのは、うん、だから人前で何か話をするとなるとある種の緊張が走るわけなんか体っていうのは、うん、そう話をしなきゃと。けれども福音を語ってる時とその逆の感じがする時があります、ね、うん、何かこうそうですね、これもベクトルが外から内側に向かっていくんじゃなくて内側から外側に発せられていく、うん、何か伸び伸びとしている、何かですね、ある意味生き生きとして、いるわけですね、それは内なる御霊によって我々が内側から外側に語っている、そういうことって、体験なんですよね。だから福音を語るということと普段の話をすることってちょっと違う感じがすることもまあまああるわけでありますけれども、まあ我々はその神に信頼されて、そして福音を そこからすると福音を語っている時だけじゃなくて、その信仰というものは内側から外側に伸びていくものですよ、ある意味では、はあ、そうですね、もうちょっとこう伸び伸びとしたものなのかもしれません、はあ、そうですね、外側から内側に信仰だ信仰だ信じるんだ信じるんだ、私はイエス様だイエス様だって言ってですね、なんかそれ悪いことじゃないけども、何か萎縮していくものじゃないですね、はあ、そのどちらかというとですね、伸び伸びとしていくものじゃないかと、内側からこう何か湧き出てくるもの、外側に向かって、はあ、それは信仰ですよね。福音を語ってる時も一緒、まあ、信仰全般によると我々の信仰のちょっとこう誤解しやすいところがそこかなと、うん、信仰信仰と私はイエス様信じてます、イエス様信じてます、うん、だからイエス様祈りに応えてくださいますっていうことも最初は分かるんですね。そういうところから始まって、そして、私は信じてますってこういうふうに頑張ってやってしまうんですけど、それはどんどんどんどんなんか自分が萎縮していくような感じがして、はい、そういうもんじゃなくて、信じているならば私たちはまあどちらかというと力が抜けていって緩んでいってリラックスしていけるものなんじゃないかと思います、うん、だからこれも信仰のこう逆バージョン、これも誤解が多いわけですね、うん、ですから神様を信じるということは神様から信頼されることだし、はい、信仰というのはもっと伸び伸びとして我々をそうですね、平安を与えてくれるものだし安らぎを与えてくれるものだし癒しを与えてくれるものでありまして、はあ、信じながら緊張していくものではないですね。ですから、ですからまあそういうところをこう見てまいりましたときに、まあパウロも言うように、そうですね、パウロはここで8節にこういう言葉を言ってますね。各我らは何じらを恋したい、これはテサロニケの教会の兄弟姉妹方に対してね、各我らは何じらを恋したい、何じらは我らの愛するものとなりたれば、ただに神の福音のみならず我らの命をも与えんと願えり。これもですね、なんかパウロが自分の命を与えようと言ってなんかすごい高尚なことをやろうという話じゃなくて、内側から外側にこうそうですね、そう伸びていっていく力が溢れてきているということですね、うん、で命を与えることすらもう喜びになって、うん、そうですね、それは感謝になっている。だから、兄弟よ、何じら我らの労と苦しみとを記憶す、我らは何じらのうちの一人をも煩わすまじとて夜昼技をなし労しつつ福音を述べ伝えたい。まあ、パウロはテント作りというのは天幕テント、ローマの、兵隊が使うテントというのがあります。 このテントを作るのにこう卓越した技術をパウロは持ってて、それをして、そして仕事をしながら、このテサロニケの教会の人々に経済的な負担をかけまいとして、自ら夜昼技をなしっていうのはそこですよね。仕事をして、そして仕事をしながら福音を伝えていった。まあ後にまたこの、アキラとプリキラという夫婦がそれを手伝いに来てくれて、だんだんとポーロは福音だけを語っていくようにまたなっていくわけですけども、まあ、エペソの方に福音を語るようになっていきますけれども、まあ、けれどもそれすらもパウロは、本当にですね、惜しみなくこう福音とともに、そうですね、することを、まあ、良しとしていたわけでありますから、まあ、本当にそのすごいこうことでありますね。ですからこう、このパウロのテサロニケの教会を愛して、またその教会建設、教会を建てていくということのために喜んでこの福音を伝えていった姿もここで見えますけれども、まあそういうことですね。ですからこの、まあ、使徒行伝だけ読んでもうちょっと終わりますけれども、使徒行伝ですね、使徒行伝の方でありますから、この16章ですよね、16章はい、使徒行伝の第16章の29節、から、31節、29節から31節をご一緒に読みますね。人や森、灯火を求め、駆け入りておののきつつ、パウロとシラスとの前にひれ伏し、これを連れ出して言う。君たちを我救われんために何をなすべきか。二人は言う。主イエスを信ぜよ。さらば何時も何時の家族も救われん。はい、だからこの人や森っていうのはね、牢屋に入れられていたわけですね、パウロは。パウロとシラスは、ね、だから牢屋のその人や森ですから、看守の、まあ、一番の人なんだと思いますけど、人や森が、パウロの前にひれ伏して、ね、それで30節ありません、ね、我救われんために何をしたらいいんですか、私は救われるためにどうしたらいいんですか、はい、ね、で確かにパウロはその時に、パウロとシラスを何と言ったかというと、主イエスを信じなさいと言ってるわけです。ところがこれは現代キリスト教会の人々が言うように、あのイエス様を信じましたと言えばそれで終わりっていうんじゃなくて、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われると、こう言ったわけ で、そこに家族はいないわけですから、ね、家族のいないところで家族も救われると言ったんですよ、主イエスを信じなさいと、うん、で明らかにそれはイエスキリストを私は信じますということで終わりじゃないんですね、これはバプテスマを受けなさいというところにまで至るわけで、だからその後、まあ、読めばご自分で読んでいただければいいんですけど、その後33節に人や森をは彼らを家に招いてね、そして、バプテスマを受けたと書いてあるわけです、バプテスマを受けた。それから34節、かつ2人を自宅に伴えて食事を備え、前科と共に神を信じて喜び、前科と共に神を信じたということは、前科の人がみんなバプテスマを受けたということです、だからここが見えてくる必要がありますね。でこれがピリピであったことであります、まあ、ピリピの教会がこうして、まあ、できていくわけでありますけど、その後こうテサロニケの教会もできていくわけですけどね。 ですから私たちもこの福音をまたさらに委ねられているこの恵みを感謝して、さらに水と霊のバプテスマを、お勧めして、進んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りをして終わることです。